マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第555回、マギーです。
2020年10月11日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、アンカー、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、参った
参った
参りましたわ
参りました。
あの前回のね、
うん、
配信、まあこれ前回はね、
ちゃんと撮ってあるんですよ。
撮って、
うん、撮ってあったんですよ、かな。
まあ配信、これ、配信が11日 で、
うん、
でその前の4日の日にね、
はい、
配信できる、もう全然する予定だったんですよね、うんうんうん、
収録もで済んでました、
う
ん、で
ただ、実際は配信は、はい、
いつすんの
10日か、
うん、
9日に配信されてると思います。
そうか、
これまで録音してるときはそれ配信してないんですけど。
そうですね。
いや、その配信で喋りましたけど、はい、家のね、インターネットの環境を、うん、そのソフトバンクエアーから、
うん、
ニューロ、
はい、
光に、まあ、変えて、
はい、
先々週かにはまあ、ニューロ光に変わるんで、
うん、
軽い感じで俺も言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
いざ
工事の人が来たら
10月の何日かな、
2日
かかな、2日かなんかに、
うん、
まあ、工事の人来てね、別にね、うん、そのニューロ光もその事前、うん、開通するかどうかを事前に、
うん、
家の外、
はい、
部屋の外の調査は、
まあ、
必要だったらするし、
うん、
部屋の中も、
うん、
もし、ダメ
ダメそうなの、
ダメじゃないように一応調査もしますっていう、うん、あったんですよ申し込む時に、
はいはいはい、
でも俺申し込む時に何も言われてなかったし、
で、
マンション自体は、
うん、
外の設備はね、もう整ってますっていうので、うん、はい、
あと引き込むだけですみたいな、
うん、ですみたいな感じだった。俺も完全に引き込めんのかなと思って、
うん、はい、油断してたね。
工事の業者が来て、お兄ちゃんが来てね、
うんうんうん、
こう
違う、
電話のね、電話のモジュラーのところがどこですかと、
うんうんうん、
違う人、
私が対応した人、
ああだから、うん、そうそう、ちゃんと開通した時の前、うん、前ね、再工事じゃない前の人は全然違う兄ちゃんでね、はいはい、
うん、
髪の毛長くて、
うん、
後ろで巻いてポニーテールみたいにしてる
兄ちゃんで、ね、なんか下は刈り上げてみたいな、
ああそうそうそうそうそうそうそう、ね、よく分かったね。
いや、そういう人多いじゃん。
あ、そっか、
うん、
来て、
うん、
で、まあもちろんとこガチャガチャやってて、
はい、
俺も全然もうすぐ繋がるのかなと思って、
ね、ま
あ、パソコンとかいじりながらなんかやってたら、
はいはい、
ガチャガチャガチャガチャ言うから、すいません、うん、ちょっと下駄箱開けていいですかって、下駄箱とガチャって開けて、
うん、
下駄箱こうなんか物色してでガチャって閉めて、
はい、
なんか一人で、うん、あれあれとか言ってるんですよ。俺どうしたのかなと思って、
うん、
でね、なんであんまり何も喋んないんだよね。
あ、
うん、あ、多分あれかな、
会社の人みんな喋らない
。いや、多分今さ、コロナの影響で
あんまり
無駄口叩くなとか言われてるのかもしれない。
あ、確かにね、
うん、あんまり喋んなくてこうなんか一人でゴソゴソゴソやってて、
うん、
はぁとかため息ついてる、
うん、
でこうこうネットのね、
はい、
ニューロをこう引き込むときに、うん、まあ、光ファイバーケーブルっていうのをね、
うん、
ケーブルをこう、うん、その壁の中にこう入れていって、
はい、
それをどっか繋ぐんでしょうね。うん、だから光ファイバーがケーブル最初からこうバーってこう、
うん、
電気の、あ、電話の文字のとこからこう光ファイバーケーブル入れてたんですけど、
うんうん、
途中からその光ファイバーケーブルをこう、うん、引っ張り出してきたんですよね。
あ
れ引っ張り出してきたなと思って、
うん、
どうしたんだろうなと思って、
うん、
で光ファイバーケーブルをこうやって引っ張り出してきて、
うん、
それを束ね出して、
うん、
荷物片付け出してるの。
はいはい、
これでネットつながったのかなとか思ったら、
はい、
突然すいません、うん、お客様、接続不可で接続不可で、
うん、
キャンセルになりますと突然言い出して
あ、突然そうなったんだ。
突然だよ。
びっくりだね。
でもう紙にさ、すいません接続不可でキャンセル、
ね、
あ、ここにサインお願いします、
うん、
ちょっと待って、
うん、
接続不可でキャンセルってこの日は何 うん、ネットつながんないですかって言ったら、うん、あ、ダメですね。もう俺さ、うん、10月、9月いっぱいでソフトバンクエアは
解約してる
し、
うん、何もないよ。
もうさ、マギさんに
手伝って。法事しかないよ。
法事しかないから、うん、マギさんにやってもらったからね、解約、うん。
しましたよ。
そんな急に言われてもさ、うん、ネットつながらんじゃん。
パニクっちゃうね。
で、え、このマンション、え、光ダメなんですかって言ったら、うん、あ、ダメですね。
うちの部屋だけじゃなくてこのマンションがいいですか。いやいや、
このマンションというかこの部屋の、
うち
のマンション部屋がね、
はいはい、
え、っていうことはね、ドコモの、あ、ではで、あの、え、 NTT の、うん、あの光もダメですか、うん、って言って、あ、ダメですね、あの外、これリフォームされてますよねって言うから、
うん、
あ、はい、リノベーションしてますよ、うん、あのリフォームされたあの部屋よくあるんですけど、もともとのリフォームの前にあった電話のモジュラーを隠しちゃって、もう塞いじゃって、
うんうん、
で新しいところにモジュラーをつけてるんで、そのモジュラーが古いところとつながってないことがあって、もうどうしようもないんですよ。もうこれもしつなごうと思うと壁を破るとかするしかないですねとか言い出したから、
うん、
聞いてないよ。
そうだよね。でもさ、その時に私仕事中でさ、トラニーから LINE が来てさ、繋がらないってみたいな。
それはもっと後なの。それはもっと後なの。それはもっと後で、まあ、そいつがね、いてね、
うん、
いやでも、いやもう俺、あの、僕そのソフトバンクエア解約したし、うん、あの
できるって言ったじゃん、
まあまあ
ね、みたいな。
俺、まあ、できないって言われたら、うん、も俺もさ、まあ、ダメなんだと思うじゃん。でも、
だ
ったら、
ね、
だったらソフトバンクエアを使い続けるしかないのかなと思ったんだけど、うんうんうん、もう解約してるし、
うん、
いや、これ、ソフトバンクエア解約してるから、で、解約した時にね、うん、ソフトバンクエアのモデム代、あの、本体代、ターミナル代も、うんうん、違約金でゲップ払わないとダメだし、うん、だから、ニューロさんからそれを負担してくれるって話で俺契約したのに、うん、そういうのダメって言われたらそれどうなんですかねって言ったら、
うん、
いや僕に言われても
分
かんないですよ。それはそうだよね、
まあ、そうだね、工
事業者だから、
工事業者なんでね、
もうどうしようもないじゃんそこで、
まあね、
もう呆然だよね。
あ、
うちの部屋光つながんないのって思って、
あ、
分かりましたとサインしてさ、まあその人帰ってくれたのよ、うん、
あ
ーでさ、あーぼーっとしてさ、
あーそうなんだ、
呆然として、とりあえずちょっとマギさんにメールせなあかんなと思って、その後にマギさんに、
あーそう、
たださ、俺マギさんって結構さ、メールすると、
はい、
こうしたらいいんじゃない、こうしたらいい、これこうなの、
ね、
すげえさ、俺がこう、そうそう、これからするときに報告したら、
うん、
その後
に、ね、
提案型でいろいろメール買ってくんじゃん、じゃあこれちょっと一言、
うっとしな、
一言つぶやいて、その後バーメール来て、いやそれ俺から今から考え、俺が今から頭使って考えようと思うときに、もう余計なメールいっぱい来ても、もうめんどくさいからメール、
失礼、
もうちょっと後でメールしようかなと思ったんだけど、いやとりあえずこれは、いやいやいや、あ、とりあえずメールせなあかんなと思って、一応報告メールしたら、うん、とかって、ちょっと一言だけ帰ってきて、そのまま帰ってけんかった。
うん、あ、忙しいね。
こいつ今日仕事忙しいな。ラッキー、あと仕事忙しい、ラッキーラッキーと思って。
ラッキー、とりあえず報告は済んだし、
そうそう、あの、月曜だから、月頭だから、こいつ忙しいなと思って。よしよし、とりあえず報告だけしといたと思って。で、
やばーと思って、こんなま LINE 来たわと思って。
で、
ばあちゃんと。私はもうネットがないとトラニーが超落ち込むの分かってたから、
う
ん、うわやばいことになってると思って、
ね、
まあでも私もどうしようもできないし、
マギさんは家で、
うんうん、
あのネットしないんだよね、
しない、
あのスマホ iPhone だけでも全てを完結する女なんで、うん、
それであのすごくあの 4G のさ使い放題みたいな、うん、使い放題じゃないけど、
今ソフトバンクがね、
うん、もう全部私が使うものって、うん、あの使い放題のものになってる、
フリーだから、ね、
フリーだから
YouTube とか、
まあ、全然困んないんですよ、
ね、
全く困らないんですよ、
まあ、ツイッターとか、
まあ、ツイッター見ないけどね、
うん、そこそこね、そういうの全部全然困ってないから、で俺は家でパソコンでいろいろやって、あ、まあね、このポッドキャストのアップとかも当然だけどいろいろやって、
ほぼネットかでね動いてるからね、
そうなんね、まあ、だから部屋は狭くてもノートパソコンさえ、あれノートパソコンさえあればもうご機嫌な人間なんで、
ね、そうそうそうそう、ね、だからそれが切れたって聞いたからやばーと思って、
やば、
これはちょっとと思って私はそっちにびっくりした、
途方に暮れて、で俺はぼーっと考えて、でもちょっと待てよと、
うん、
このマンションを契約した時に、うん、あのこう、リフォームリノベーションした工事仕様書っていうのがあって、
うん、
でそこにね、これは OK、 あ、例えばこう、うん、 何々やつクーラーは使えますとか、こういうこれは何年保証とか、はいはいはい、保証が全部ついてるじゃん、はいはいはい、水物水回りとか
ありますね。
そこにさ、インターネット接続のところに丸って書いてあったぞと思ったの。
ああよくそれ引っ張り出したの。
そうだよ、俺もだから
よく分かったね、場所。
ああそれはまあ分かってたから、うん、で俺とりあえず引っ張り出してきて、うん、これはクレームじゃねえかと、要はそのリフォームリノベーションした、
もともとねその場所を聞かれるなと思って、それが逆に私はめんどくさいなと思って、忙しい時に電話して説明しなきゃいけない、
あ工事の使用書どことか
私は分かってるけど、
あそうかそうかそうか、
どうしようかなと思って一言だけ返してたのよ。あこっちはこっちで考えてた。
俺まあだからで俺はだからこれは、うん、施工業者っていうか要はリフォーム会社が悪いんじゃない、
う
ん、だって、
そうだね、
光が通じないマンションなんか聞いたことないじゃん、部屋なんて、まあね、新しくしてんのに、
そう
だね、あんだけ設備新しくなってさ、いろんなものが新しいのに、
そうね、でこれからねそういう時代なのに、これからっていうかもうすでにそういう時代だし、まあ、絶対ないといけないものだもんね。トイレがないのと一緒のぐらいだよね。
まあそうだね、うん、俺的にはね、うん、だから俺はもうすぐにねそれ引っ張り出してきて、
うん、
でその要はマンションを買った業者さんのサポートセンターみたいな、不動産屋のサポートセンターみたいな電話したのよ、
はいはいはい、
すいませんって言って、で、まあ、こうカクカク違うこういうことで、うんうんうん、光が繋がんないんですよって
言
ったら、
はいはいはい、
ああ分かりました、じゃ あ, あの工事業者さんから連絡をさせていただきます、そのね、うんうん、リノベーションした工事の担当の業者さんから、うんうん、折り返し電話させますって言われた、
うんうんうん、
俺これどっかで聞いた話だなと思って、マイさんがさ会社でさ、
う
ん、よくそういう話してんじゃん、
その
何ちゅうの
クレームが入った
時に、クレームが入った時に、うん、業者さんから連絡させますって言って、
うん、
でよくさマイさんがさ工事業者から連絡させるってちゃんと連絡して言ってんのに、そのままシカトブック、そのまま忘れたりして、
う
ん、そうそうそう、業者から電話かかってこなくて、
でそうエンドユーザーから放置されたって言って、
放置されたとかすごい
本社クレームになる、
本社クレームとかそれ前によく聞いてたから、うん、やべこれそのパターンになったら俺さ、
うん、もうショックだよね、2週間も放置されたらもう死んじゃうよね、
本当だよ、もうガシだよガシじゃないけど、いやほんで、
ね、
いや俺そう思い出したから、うん、俺その人に、うん、あのとても今すごい困ってるんで、うん申し訳ないですけど、その業者さんもいろいろ忙しいけど、
うん、
外資給連絡いただけますかって俺はその人に言ったの、あ、わかりました、
うん、まあそれで一言言うと違うと思う、俺もも
うでもさ生きた心地しないというか、うわどうどうしよう、どうしようと思って、そしたらまあ電話かかってきて、
うん、
あでねその、工事使用書、そのリフォーム、うんうん、リノベーションして工事使用書があって、そこにね、はい、どこの業者がどこを、うんうん、あの全部こう、うん、
関わりましたっていうね、
関わりましたって全部書いてあるね。であと、はいはいはい、そのなんかね今そのネットで、
うん、
自分どこ の,、
うん、
あのリノベーションしたマンション の,、
うん、
あのこういうふうに、リノベーションするようなこう工事使用書とか設計図とか、
うんうん、
あと CAD で作ったいう、うんうん、見取り図とか、あと回 線,、
ね、
回線がここを通ると、はいはいはい、そういうのも PDF で全部保存されてて、会員登録するとデータがダウンロードできるみたいな、これで回線わかるんじゃんと思って、
うんうん、
それダウンロードして会員登録してダウンロードしたんだけど、
うん、
その PDF がね、PDF がね、
はい、
なんかスマホで、結局いやパソコン見れないじゃん、ネットつながってないから、
うんうんうん、
スマホで見ようと思ったら、うん、なんか PDF 開けないのよ、で自分は見れないと、でまあ一応その使用書があって、その
誰かあそれは携帯に PDF 開く アプリが入ってない、
あ多分入ってる、他の PDF だと開けるの
PDF ね、うん、あそうなんだ、
そう、なんかそれだけ開けない、だからひょっとしたらパスワードとかあんのかな、よくわかんないんだけど、
ある時もあるね、
うん、でまあ業者さん書いてあって、なんとかなんとかって書いてあって、うんうん、電話かかってくるなと思って、そしたらねすぐ電話かかってきて、うん、
よかったね、
もしもしみたいな、うん、ないないって申し訳ない、あーお待ちしてましたって、いやこうでこうでこうでって言って、あー、
うん、
あのそれねそれですねとかって、あのちゃんとリノベーションとかリフォームした時は、
うんうんうん、
元のある電話のモジュラーと今のモジュラーが、
うんうん、
あの分かれる場合はちゃんとその、
うんうん、
元のモジュラーにつながるように中継地点を設置してますと、
うんはいはいはい、
その元のモジュラーがあったところに穴を開けて、あのそこにちゃんとつながるようになってるんですよね、うん、っていうわけよ、
うん、
でさ、ああそれ で、ひょっとしたらそれが壁にこうね、例えばこう電話の、コンセントとか挿すときってさ、こういう白いこうプレートがあって、そこに電話のコンセント挿したりとか、はいはいはい、電気のスイッチのとこはさ、白いところにボタンついてるじゃん、で、その白い蓋だけの部分が部屋の中にあると思うんですよ。そこが中継地点ですって言うわけよ。俺それ部屋の中で探してもないでしょ。で、その工事業者の兄ちゃんも探してたのよ。ないですね、つって。でひょっとそういうのってたまに下駄箱の中にある可能性があるんですよっていうのね。
あ、
だから下駄箱の中で見てたんだと思って、俺もガチャって下駄箱開けて探したのよ、下駄箱の中、ないのよね、下駄箱。いや、
見つからなかった
の。下駄箱もないっすね。だから多分俺もやっぱり気持ちがちょっとテンパってたんだ
よ。大体見つけられない人だからね。
まあまあそれもあるね。
そう、目の前にあってもどこ、
いやいや、
どこマギ、どこ、あれどこ、いや目の前じゃん
って。まあそれあるね。
そうで、私のなんか置いた上にまた荷物置いて、いやその荷物の下じゃんとかよくあるもんね。
よくあるね。
そうそう、
まあ、これは俺のおかんの、あれ教育の悪いところ。
そう、おかんのせいにしたね。
もうだって俺だってない、家の中でなかったらすぐおかんに聞いてたもん。おかん、あれどこ、あんた自分で探してからいいってずっと言いながら、あれはそこ、俺のおかんもさ、
いや違うんだよ、探してるんだよトラニーは、でも見つかんないの。
多分探してるふりかもしんない。
探してるじゃん。
探して
ん
のか、そ
っ
か。
でも見つけらんないんだよ。
まあ、ほんでね、だから、俺の性格はどうでもいいんですよ、今は。で、下駄箱の中も探したのよ、こう見て。
はいはい。
ないなぁ。見つかん
ない
と
思って。
そう。いや、ないんすよ、ね。
焦れば焦るほどね。
そう。
見れなくなるからね。
で、その工事業者さんが、今ね、設計図が、今出先なんで、設計図がね、事務所に帰ってあるから、事務所に帰って、そこの、あなたの、お客さんの家の設計図を見たら、どこに、あるかを見ます。
はいはいはい。いや、すぐ帰ってって感じでしょ。すぐ帰ってみてって感じだったでしょ。
いつ頃ですかって、夕方ですね。って、まあ、それしゃあないじゃん。俺もそんなすぐ帰って言えないしね。
あ、そう。偉いね。
だから、
私なら出先から事務所に電話して確認してって言うよ。
あ、そうな
の。うん、そう、もちろん。まあ、
でも俺はさ、人の子なんです。
なんで、私だって人の子じゃん。鬼の子じゃないよ。
あ、そっか、で、まあ、その待ちますって言って電話切って、まあ、とりあえず、いや、そういう風になってるんだと、
うんうんうん、
インベスティシャーとかね、ってことはどっかに中継地点あるんだなと思って、
必ずね、どっかにあるんだなと、
で、ちょっと俺も気持ち落ち着いたのね、で、まあ、電話切って、で、もう一遍下駄箱の中をガチャッと開けて、まあ、こう、
ふーわーって
見てたら、ちょうど、マギさんの黒いブーツがあって、ちょうどその黒いブーツの後ろにあった。
見たよね。
あ
っ、こんな時に投げ出されたもん。
こんな時に、こんなと、じゃこんな時に、こんなところにっていうか。ほんで、パカッと開けたら中にこう、古い、なんちゅうの、こう、場所、その電話のモジュラーがあったような、こう、ちょっと痕跡あって、で、そこにパイプが出てて、あったと思って、それで、それで、その業者さんに電話したのね、そしたら、電話して、ありました、ありました、なんかオレンジ色のパイプが来てて、そこにこう、ケーブルが、ああそれです、それですって言って、もう中継地点分かったわけよ、で、もうそれと、それと前後してから
聞いてくれたらよかったのね、マギ。
あ、そう、
マギ最初入るときに一応全部見て、で、あ、ここにこういうのあるなっていうのは、
もうゲドバコのところにそれあったの知ってた？
知ってるよ。
マジか。
ああ、あれねと思
った。マジで。いや、それで俺その業者さんに電話したのと同時進行で、ニューロの方にも電話してたのね、でニューロの方に電話して、
あったからっていう、
いや、ニューロに電話してて、で、ニューロの方に電話したら、こういうこうでこういうことで工事が、できない、接続不能ないキャンセルって言われたんですけど、ってニューロの人に言って、
クレームだわ。
まあ、言って、でも僕はもうソフトバンク解約してて、こうでこうでこうでって言ったら、ニューロの人も、ああそうですかって、ということは、我が御社の、御社じゃない、我が社
の
ニューロ、ニューロはキャンセルされますかって言うわけよね、で、いやいやいやいや、キャンセルはしたくないんですよ、
じゃなくて頑張れって言いたいんでしょ。
キャンセルしたくないですよと、なんとかニューロ光をつなぎたいんですけどって言ったら、あ、そうなんですね、キャンセルじゃないんですね。
ああ、向こうはすぐお断りだと思っちゃう、
多分だから、そうなったらもうキャンセルされるのかと思ったんだよね。 あ、 あ、 そうしましたら、ちょっと対応策、考えたいと思いますのでって言って、
はい、あ、やる気なんだこのお客さん
と、そうそうそうっていう感じで電話一応してたのね。
うん、
で、それを信用で一応電話切って、で、あ、で、なんか対策考えないのに盛り返し電話しますとか言われて、
はいはいはい、
で、俺その業者と喋ってて、で、そこを中継地点さえ見つかればそこからコード繋がるってのが分かったから、で、ニューロに電話して、で、ニューロに電話して、で、
大丈夫ですって。
中継地点見つかりましたんで、って言ったら、あ、そうですか、じゃあ再工事で、つったら、今日来れますって言ったのよ、俺。今日来れますつって。
超焦ってます、
でもさ、もう今日は無理でってので、
全部埋まってんのね。
そうそう、10月の、6日以降になりますって言われて、
じゃあもう行こうみたいな。
で、いやいや、で、いや、で、10月の6日ってさ、まあこれ収録してるのは10月の8日かな。
8日かな、
はい、で10月の6日以降になります。俺1日でも早く工事してほしいじゃん、もう10月の6日っていうのは
またキチキチだったんだよね。
10月の6日っていうのは、まあ、今日もちょっとサクッと後で話しますけども、
はい、
写真だけの結婚式の撮影日、
はい、どうしてそんな時に
今録音してるのも今これ幕張新都心にいるんですけど、幕張新都心 の、 ビルで10月6日の13時から、撮影がありますっていうので、そうそう、
まあ、13時に入りだったんですよ。
13時入り
で、
ね、
でちょっとでも遅れたらもう5500円そう取られるのよ、絶対遅れないでっていう話をしてたんですよ。
そうね。で俺はその10月の6日ってで、マギさんはメイクあるから、はい、いわゆる絶対13時
そう
で、俺はその
1時間遅れぐらいで
入る14時っていうので、
はい、
まあ、家から1時間ちょいなんで、まあ、12時半ぐらいにまでに終われば、工事が終われば行けるなと思ってはい、はい、じゃあとりあえず10月6日にって言って、でも俺仕事してるじゃんその10月6日、ね、で何時に仕事終わるか分かんない、
まあ、でも私は朝から暇だよね。
あ、まあマギさんいるけどさ、でもさ、俺の中ではさ、やっぱ自分が立ち会って工事したいってなってじゃあだから、結局ギリもう11時ぐらいから12時半ぐらいまでの間
みっちりギリギリ
ギリギリじゃん、
自分が取れる時間
じゃあとりあえずそれは工事業者には言ってみますわって言って、言ってもらったんだけど工事業者の人から電話かかってきて、いやそういうそこまでギリギリのラインでお約束はできないです。
ああ、そんなにね。
でもさ俺もさ、10月6日にやっぱ工事してほしいじゃん。
そうだよね。それできなかったらまたね、
またその後
次の週また大変だしね、
なっちゃうじゃん、だからもうなんとか
ちょっと予定があるしね、いろいろとね、
まあまあそういうのあっていろいろ、まあ、サクサクシカジカあって、そしたら、まあ、結局ね
サクサクシカジカ
だよ、カクカクシカジカ
じゃあカクカクシカジカだよ、
カクカクシカジカだそうで、あってちょっと話長くなって申し訳ないんですけどで結局はその業者さんがね、ちょっと早めに行って、工事をしたいんだっつって、俺仕事終わるか分かんないけど、ただ妻がね、妻が部屋にはいるんで、何も分かんないですけど、
分かん失礼
って考えたら分かるん
だよね。知っとる中年、
知っとる中年、
知っとる中年、よかったらもしかしたら私の方が詳しいこともあるかも。
たださね、女一人の部屋にさ
業者、まあそうそう、それはね怖かった、ちょっと
心配じゃんやっぱり、
まあね、どんな人が来るかねと思って、
守らないといけない立場としては
ありがとうございますって
今思いついて言ったんですけど、
チェ大丈夫だよ、私もな、誰が来るか分かんない、ガタイのいい兄ちゃん来たら困るなと思って全部窓開けていつでも叫べるようにして、
窓全開にしてさなんか
換気もして、
そうコロナの
そうそう
もう
関係もあるし、
扇風機も全開で回してやってて、ね、
そうそうそうそう、
ですげえ距離離れてね、座ってね、
端の方に座って、そうそう、でベッドは隠してみたいな、
で、まあ、でまあとりあえずやったらもう何の問題もなくサクサクサクと工事終わって、
何にも言われなくてね、黙ってシャーってやってたから、
俺冷静に考えたらさ、ちょっと冷静に考えてみたらさ、ちょっと待って、最初に来た工事の兄ちゃんが、
ちょっと足りなかったの、
中継地点を見つけられなかったってあいつの工事ミスなんじゃねって思いながらさ、あいつがバカだったんだねとか思いながらさ、
能力がちょっと足りなかった
ね、そうだよね、普通さあんな何件もあんなやってたらどっかに中継地点あって、
だからやっぱり入ったばっかりとかなんじゃないの、若かったんじゃないの、転職したばかりとか、
あいつも多分年齢言ってたよ、2回目に来た
業、転職したばかり、
あ転職したばかり、そうかと思いながら、まあまあいや後の祭りだと思って、でまあとりあえずね、つながって、
よかったね、
ニューロ光つながりましてね、
早かったね結構ね、
思ったより早くなかったの、だってさニューロ光って2ギガとかだよ、 一応ね、うん、あの理想値っていうか最高マックス2ギガでつながるとか言うんだけど、
うん、
俺さスマホでさ、うん、20ギ
20だった。来るのは
20メガバイト
なあ、
20とか40とかだったから、うん、全然もっと100とか200とかメガバイト来るのかなと思って、あのさ高速インターネットつながるホテルの Wi-Fi とかさ、はいはいはい、100とか行くじゃん。
あ、
行くの。でもそんな行かなかったか、意外にそんなかな、まあ、ただ開通したばっかりだからそうでもないのかな、
安定してない、
うん、と思って。まあ、まあ、
でも安定そんなもんなのかな、開通したらすぐ安定しない
んだ、もう分かんないけど、分かんない。だからまああれか、そんでもうすぐさ、うん、もう時間ないじゃん、
うん、
もうすぐ出なあかんで、うん、ちょうどね、では真由さんが出る時間、うん、もうギリギリで終わって、
はい、
でまあとりあえずね、なんとか、
うんうん、
なのでこれまあ今収録してて、うんうん、で俺家帰って、
はい、
ね、前回の分の、
うん、のアップして、
まあ、編集ちゃんとしといたらよかったけど、編集もまだしてないんで、
なんでいつも宿
題やと、ね、違うの、違うの、 iPhone に、
あ、取り込めなかったの、
iPad で前回のボイスメモを録音したでしょ、それをパソコンに、はい、
入れることもできなかった、
飛ばせなかったの、
あ、
転送できなかった、パソコンで要はネットつながってないから、だから iPad の中に音声あるんだけど、 それをその、あの、なんていうの、こう、
はい、取り込むことができ
ない、うん、ライトニングのソケットから USB メモリーにその転送してやるの持ってんだけど、うん、俺、ただそれって写真と、
あ、音声はな、
音声はいけんだけど、ああの
音声いけない、
書類はダメなんだよ、あ、音声じゃ、音声はダメなの、書類と写真はいけんだけど、音声がなんかダメで、だからちょっと取り込めなかった、編集もしない、だからまあ帰って編集して、
うん、
で俺はまあ帰って金曜日か土曜日にアップして、うん、で今回のこの555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 させていただいてるというわけなんですよね。
はい、
いやーね、なんとか
よかった
ね。まあ、だからね、マンション例えばリフォームとか、ね、
はい、
されたりとかされた方とか、うん、そういうのちゃんとあると思いますんで、うん、あとはね、まあ、今回ちょっと俺もソフトバンクエアの解約をちょっと早とちりしすぎたというか、まあ、たださ月末でさ解約するの
と
さ、
ああそう月末でしとかないとまた1ヶ月伸びちゃうから、ね、でも解約するときは私締め日が20日なんだけど、それは関係ないんだねと思って、
うん、月末なんだ、
うん、
ああそうなんだ、
へえと思って、20日じゃないんですかって言ったら、そう解約は月月で縛ってますみたいな、よくわかんないなと思いながら
まあだから人生ちょっと何やるかわかんないからね、うん、まあ大事なのはちょっとこう
大げさなネットだけで、
あそうでちょっとね、
ネットなくても生きていけるから、
まあまあね、マリさんはだからなんか発想みたいな感じだったけど、
そうそうそう、
俺はもうね、
そうそうそう、
まあね、ではニューリヒカリはこれからどうなるかわかんないですけど、
だから、
ね、
まあ、だから
YouTube の YouTube の 4K 動画とか、ああいうのはすごい、あ要はダウンロード早いからサクサク見れる。
結構あれですよ、リフォームした時は、うん、まあ、必ずそのコンセントの位置とか個数とかはやっぱり確認しないといけないですよね、うん、電話線と、あと私も一応電話線は見たんだよね、どこにあるかとか、そういうのは見てる、あと、うん、なんだろうな、まあ、そうだね、コンセントだから、うん、パッと見て見えないものは、うん、一応確認しといた方がいいかなっていうのは、
うん、
うん、ありますね。はい、
もうあれですね、リフォーム会社勤務、ね、ご勤務のマギさんからしたらそういう注意事項、
ね、うん、そうだね、
うん、
はい、
だから自分やってるのになかなか、そうマギさん詳しいんだよね、なんか俺一人で今回頑張らなあかんみたいな感じ思っちゃったんですけど、マギさんに相談すればよかったの。
いや詳しくはないよ、
東大元暮らしってやつ俺
はそうだね、医者の舞踊者みたいな感じ。
ああまあそんな感じだよね本当だよね、
うん、まあ、詳しくはないけど、うん、なんとなくしか分かんないですけど私も、
うん、うん、
工事はしてないからね、
あ、まあ、
数字しか関わってないから、
事務所で、そうそう、現場じゃなくてね、
数字だけ見てるんで、
事務所の中でしか生きてないからね、
そうそうそうそう、
だから現場の人から言ったら、
そうそうそうそう、
問題は現場で起きてんだ、事務所で起きてんじゃねえって思われてるんだ多分
って言われるけどね、数字違うからで私はよくしてきてます、
あそうか、そう
ちゃんと 見積もり取ってきて請求書もらってきてってそういう人です、私感じ悪い人なんです、
感じ悪い人なん
そう、
もうね、外ではね、
嫌がられる人なんです、しょうがないよね、だってお金のことだからきっちりしないといけないじゃん、
まあね、まあ、仕事はちゃんとしようがね、
仕事はってどういうことは家事もしてるよね、
まあ、家事、うん、まあ、家事も一応仕事って
何ができたんや、
自分がやるべきことはちゃんとするよね
、うん、何がダメなの、
いや別に悪い子は別に
自分のことはあんまりできないんだよね
自分のこと棚にあげ
て、おろそかなんだよ、
ね、人のこと棚、え、で何のこと棚にあげて、
自分のことはおろそかな、
おろそかな、
めんどくさがいなんで、
あ、めんどくさ、
化粧めんどくさいとかさ、
あ、はいはいはい、そうだ、
ね、あれそう、
でもさ、あ、キャリアウーマンとかってそういう人多いんじゃない、
あ、そうかも。
外ではすごいけど、
そうよくね、うん、あの思い出したらうちの母もそういえば、うん、あの買ってる化粧品屋さんによく、うん、あのエステっていうかしてもらってたわと思って、だからあんだけ綺麗だったんだわと。普段何にもしないけど、そうそう、そういうことなんだなって。着る服はワンピースしか着なかったし、合わせるのがめんどくさいからみたいな。
あ、服にあんまり興味ないし、
そうそうそう、
もちゃもちゃ、化粧もないし、
そう、そっくりだなと思って。
血は譲れないなってことだね。似てきていってるっていうか、似るってことだね。
顔まで似てるってね、なんか高校の同級生に言われて、私はショックなんです。
あ、そうなの。顔も似てるんだ。
顔まで似てきてる。
あ、似てきてる。
そう言われた。
年取ってくると似てきてるって言うもんね。
すごい。
俺もさ、親父に、
あんなに濃い顔じゃないと思ってたの、ずっと。
いや、濃いよ。めちゃくちゃ濃い。
私薄いと思ってた。
いやいや、
あの人に比べたら超薄かったんだから。
あなたの顔が薄かったら俺の顔ないよ。無だよ。
もうあの、線でしょ、線でかける。
あの、なフラッシュ焚いた時にさ、写真撮ったみたいな。
全部飛ぶの。
飛ぶの。飛んでるよ、俺も。ないよ。
そっか。
真っ白になっちゃうよ。
そっか。
あなたも濃いですよ、
ね。そうなんだね。
もう濃いです、濃いです。
自覚します。
うん。まあね、あの、なのでね、
はい、
今週は、
撮影？
うん、あの写真だけの結婚式の撮影ね。
行ってきましたね。
まあ、前にも喋りましたけど、
はいはい、
めちゃくちゃ破格の。
破格。
あの、
もうね、いっぱい潰れてんだって。ね、なんか機会がっていうか、なんか記念日がある人とか行ってあげてっていう感じなんですけど、
まあね、コロナでさ、まあ、結婚式延期とかもあるし、
う
ん、そういうね、
大変なんだよね。
で、俺そのちょっと待ち時間に聞いてたら、やっぱ、はい、俺らが、うん、俺お世話になったその写真、
うん、
あそこってね、結構結婚式とかのトータルプロデュースとか、
あ、そうだよね、
なんか全部やって
してたもんね。何人呼ぶかとかそういう話がずっと聞こえてたも
ん、ね、で、いろんな東京、もともと本社は神戸なんだけど、
うん、
東京にも何店舗が支店あってやってたんだけど、もう今回もうほとんど閉めましたって言ってて、
ね、
俺なんかさ、待合室でお客、俺横にいてんのにさ、そんな話していいのっていうような話をさ、ね、店長クラスの人がしてたけど、
びっくりだね。
いや、大変だなと思いながら、俺ら結構破格で、そうね、あの値段でさ、
外で打ち合わせをする金も、うん、もう出したくないんでしょ。普通なら喫茶店とか行くじゃん。 それももう出したくないんじゃないの。
で、俺なんかね、衣装の、うん、オンラインで打ち合わせして、
ね、
衣装を借りて、
そうそう、
でね、着付けとかヘアメイクしてもらって、服着せてもらって、
そうそう、
でね、幕張のあんな一等地のスタジオで撮影してもらって、
ね、
メイクさんいて、カメラマンいて、
うん、
アシスタントいて、
うん、
部屋あって、
うん、
何時間、4時間ぐらい撮った、3時間ぐらいか、
1時から5時までだから、
でしょ、それでさ、
あ、で、その前の衣装合わせもある。
衣装合わせもあるし。
まあ、ほぼ1日ぐらい。
うん、で、半日か。
半日？
それでさ、ね、5万いってないからね。
そう、いってない。
いってない。
いってないよ、全然。4万。
一人当たりいくらずつ払うのっていうの。
そう、これでいくらもらってるんだろう
って。で、撮影してさ、で、もうすんごいカット撮って、まあ、あそこからなんか、
服
装、マギさん、オイル直ししたから、
うんうん、
ドレス2着。
白いドレスと、色ドレス、カラードレス。
50カット、50カットを、
はいはい、
データを、うん、ダウンロード納品。
はい、
だからネットで、その、
はい、
こうどっかでサーバーって、そこからダウンロードするんだよね。
う
ん、
そう。
で、もらうんだけど、
はい、
50カット全カットだからね。
うん、
それもなんかプロのカメラで撮ってるし、
そうそうそうそう、
解像度すごいんで、
うん、
畳サイズにまで大きくしても綺麗
です
よって言われたね。
いやいや、畳サイズ広げる場所ないわと思いなが
ら。ね、そうだね、どこにあんだみたいな。
どこに住む、
うん、
実家に送りつけて。
でも本当
いらないわ。
まあ、そうだね。本当でもさ、メイク、だからマギさんメイク苦手だけど、
うん、
本当綺麗にメイク
ね、してくれたね。若い子だったけど、
うん、あ、ちゃんとメイクしてるの覚えた？どういう風に自分の顔をさ、どういう風にどこを塗ったら。
いや、ただ、うん、私が一番いつも悩んでるのってファンデーションなのよ、
うん、
で、ファンデーションって、
うん、
撮影用のファンデーションだから、
うん、
長時間持たないの。
ああ、そうなんだ。
うん、だからその時間だけはできるけど、あとやっぱりよれてきたりとかするから、うん、まあ色とかもその時に撮影する時にこうね、飛ばしたいシミとかの隠し方っていうのはそれは分かるけど、
うん、
あ、うん、まあ撮影用のメイク、
うん、あ、
だから後で何に悩んでるんですかって聞いてくれたけど、
うん、
まあ分かってる情報しか来ないね。
ああ、そうなんだ、
うん、
でも
やっぱあとは技術、
目の周りのさ、黒いアイシャドウの塗り方とかさ、
私結構目が大きい、
うん、
目が大きいから、うん、 本来なら下とかアイラインを描くんだけど、うん、いらないですねって言われて。
あ、そうなの？
そう、描かなくていい。
下のアイラインをさ、つけると全然変わるじゃん、うん、女の人の目。
変わる。でも、うん、描くと、激しくなるから、いらない、
うん。激しくした方がいいんじゃないの？
いや、なんかもう、なんだろうな。
熱くなっちゃうってこと？
そうそうそう。鬱陶しくなるから、これだけ大きいと、もう描かない方がいいですって言われて、下の、アイシャドウ普通、上だけに入れるでしょ、うん、それを下にもラインは入れてもらったんですよ。ラインっていうか、そのカラーは入れてもらったんですよ。うん、で、下まつげにマスカラはつけてもらって、うん、で、それでもう終了だった。
でもそれは今まで自分がや
っ、あ、してない。
あ、で、それ今度からやればいいじゃん。
いや、普段したら濃いよね。
いや、いいよ。あれぐらいの化粧でもいいよ。よかったよ。
あ、そう。
いや、だから。
気に見せてましたよね。
うん、綺麗だったよ。
う
ん、
あ、そう。何も出ないからね。
出ないか。
何も出ない
から、ね。いや、やっぱりね、プロにしてもらうといいなと思って、ね。
なんかすごい、私より、トラ兄が喜んでるなと思って。
そうだね。
なんだろ、娘を見るお父さんみたいな、まあね、感じで喜んでくれてたけど。
そうだね。で、ね、まあ、撮影もカメラマン
も。で、もうカメラマンさんが私をに挨拶に来たじゃん。こうメイク終わった時に、うんうん、で、遅れましたけどって言って、うん、今日担当させてもらいますって、ないですって言った時に、はいはいはい、その前に、綺麗から入ったから、あー、これ、あれだなと思って、なんていうの、その、営業トークだなと思って、もう、そっからさ、うん、冷めるっていうか、当たり前のことだろうなと思うから、全然それが、ストーンと入ってこなくて、
ま
あ
ね、
あー、よろしくお願いします、みたいな、綺麗は全部スルーしてて、ありがとうございます、みたいな。そんで、カメラ撮るたびに、ワンカット撮るたびにさ、綺麗、素敵とか言って、で、その、ヘアメイクしてくれた人と見合って、うん、ああ素敵ですとかって二人でやり合ってるじゃん。
まああれはまあああいう風に盛り上げる感じでね。うん、
ね、
う
ん、でいい一切さこう見てるけど、そのファインダーの中の撮れ方について綺麗とかは褒めるんだけど、うん、カメラマンさんが私に対して一切褒めなかったじゃん。
そうなあれな。俺さ、
トラニーばっかり、かっこいい、
かっこいい
っ
すね。
すごい決まってるとか、いいとか言う
の
よ
ね、男のカメラマンでね。
そうそう、結構、トラニーと同じくらいか、ちょっと上ぐらいのカメラマンさん、ベテランさんですよって言われて。
すっげえ俺のことはいいっていうのにさ、
すごくいい
なんでさ、マミさんのこと
何も。あ、神父さんはそのままで、あ、そのままでいいです。
なんか何のコメントもないんだよね。
何にもなかった。あ、それでいいです
よ。俺逆にさ、いや、俺もいいんですけど、うん、妻はとか言ってもさ、うん、あ、綺麗です。
まあ大丈夫ですみたいな。そう、大丈夫ですみたいな感じで言われて、ね、そうそう。だから、あ、うん、私もなんか、わかんなかったけど、その時は、なんか策略があるんだなと思って、うん、深く考えずに、もう一生懸命笑顔を作ることだけに専念して、笑顔です。はい、真顔です。はい、笑顔ですって言われるじゃん。
ね、
顔おかしくないぞ。なんで。え、どっちが笑顔だっけって思うぐらい、表情筋がこう引きつってきたりして。
ね、で、まあね、二人で後で冷静に考えると、
うんうんうんうん、
男
性のカメラマンだから
男性のカメラマンで、うん、神父さんを綺麗とか言っちゃうと、
う
ん、新郎さんが焼き餅を焼
くんじゃないかなっていう、
まあ、であんまりさ、ね、おっさんがさ、ね、若いとかその神父さん、
若くないんだけどね、
まあ、マギさんは若くないけど、うん、神父さんに綺麗綺麗とかってちょっとやらしく、いいね、綺麗ですね、とか言ってて、やらしく、
かもしれないね、
空気感がやらしくなる可能性があるから。
特に本当に素人だと、そう思うよね。うん、よね、まあ、トラニーの場合は芸能界を知ってるから、全然なんてことないんだけど、
まあまあねね、
でもね、やっぱり普通の人に対して、そう言って言うと、うん、雰囲気が悪くなる。場の雰囲気が悪くなるから、ね、からそういう多分経験値を積んできてるから、
うん、会社の方針、会社がそういうふうにしろって言ってるかもしれないね。
知れないし、もう彼がもう、今まで培ってきた経験の中で、こうやった方が雰囲気よく取れたっていうのがあるのかもしれないよね。
経験値多いからね。
高そうだもんね。
だいぶね、数は変わる。すごい、俺の体触る時も、ちょっとお体触らせていただきますとかさ。
う
ん、
そうそう。
すごい。
言うじゃん。取られた時に、私の時はもう結構最後なんか、ふんって触ってて。
ああ、だから最後の方はもうね、あれだったけど、最初のすごい丁寧でさ。
ありがとうございます。ね、常にありがとうございますって言って。
よかったよな。これさ、あそこの写真展の名前言った方がいいんじゃない？言えんのかな？言わない方がいいのかな？
どうなんだろうね。言っていいの？言っていいなら言うよ、
別に言っても別に俺らのまで繋がんないよね。
繋がんないかな。
てか、宣伝してあげたいよね、そこ。
ラビーファクトリー。
ラビーファクトリーっていう、うん、
とこだよね。
マックハリー。全国展開してるところで、
はいはい、
ラビーファクトリー。
そうそうそう、うん、そうなんです。
あ、どっかね、俺、どっかにも書くわ。
ああ、そうね、
うん。テキストでもどっかに書いておくし。
うん、なんだろう、別に新郎新婦じゃなくていいんですよ。
本当そうだよね。
うん、
そうそうそうそう。
ね、私も見てたんだけど、うん、70歳とか、うん、80歳とかの記念に、うん、おじいちゃんとおばあちゃんがドレス着て、うん、撮ってるの、うん、すごく可愛いと思ってて、それを憧れてたから、ね、私も、あ、この機会に、 まだそこまでの年になってないけどちょっと撮りたいなっていうのがあったのね。そしたらさ、結構トラ兄がさ、あ、これ記念に10年後とか20年後とかも撮っていけばいいんじゃないのとかって言ったじゃん。
そうだよね、
まあ、だから今ラビーファクトリー千葉店です。
もう一遍
ラビーファクトリー千葉店、
千葉店ね、
お世話になりました、
ね、あの打ち合わせもオンラインでできたりとかね。
そうそうそう、今だからね、そうなんです、
すごいいい感じだって。まあ、うん、神戸の会社なんでね、あの全国展開してるんですけど、ただちょっと支店は結構閉めてるらしいんですけど、はい、あと値段がね、そのすごいお得な値段で、いつまで
今はね、
いつまでやってもらうか分かんないですけどね。
そうなんですよ、
ね、まあよかったね、
はい、だから、うちなんてもう本当何も
オプションを
つけなかったので、税込みで 41,800 円です。
安い、
うん、
すごいあんな気あってね、
ね、ドリームキャンペーンです。
ドリームキャンペーン、
うん、洋装2着ドリームキャンペーンです。和装したい方は1万円プラスでした。
でも1万円だもんね。
そうそうそうそう、
すごいよね。
そうで、あと多分ヘッドを変えるとまたあのそれでオプション代が
ちょこちょこいろいろつけると、
そうだから洋装から和装なとか、和装から洋装になると頭も変わるし、あとなんだベールを取ったりつけたりなんかいろいろすると、そうなんです。
そうだね、
私も全部本当あの何もついてないノーオプションでやらせてもらって、でも、あのその場所に行って、だからブーケもなしだったんですよね、最初。でも今キャンペーン中なんで、このブーケ使ってくださいみたいな。
まだキャンペーン。
そう。
キャンペーンのモリモリで。
そう。ああと思って、でも結局あのブーケね、貸してもらってすごく感じが出たから、
ね、
よかったよね。
よね、
で、あのトラニーの胸ポケットにもちゃんとブーケ入れてくれて、ちっちゃな
の。あ、そうなの？
そう。あれも一緒のオプション、オプションじゃないけど、あのキャンペーン中の無料の、そう、そうそう、だから本来ならあれもなかった。
あ、そうなんだ、
うん、だから私花買っていこうかなって思ったぐらいだったの。
それは良かったね。
良かった良かった、全然良かった。
まああのね、顔は出したくないんですけど、はい、あのちょっと雰囲気とかね、インスタとかアップした
りな、ね、なんかニコちゃんマークでまた顔を、
ああそれもいいね、
はい、変えて、
なんか俺なんか、いや新婦なんだけど、なんかね、
あの新郎だよ。
いやいや、マギさんがね、新婦の写真見てて、なんかね、演歌歌手のね
年だからね、
演歌歌手のジャケ写の撮影みたいな感じで、なんか懐か
しいな。やっぱりね、そこはね、
まあ ね、
年齢がね、
年齢がとそこそこいってるからね、
でもそれはそれで、
まあ、和服じゃないけどドレスだけど、
うん、
だからさ、ドレスの、あのドレスの撮影で、ああいう演歌歌手とかになると、
はいはい、
自主制作でさ、よくさ、地方の田舎のさ、
はいはいはい、
あの金持ちの社長の奥さんとかが、あの自称演歌歌手とか自称歌手とか言って、あのよくさ、カラオケ喫茶とか、そういうあるじゃん、カラオケスタジオ、
はい、
ああいうとこ前行くとさ、自主制作のさ、演歌歌手のさ、
ポスターが、うちの前の最寄りの駅にあったよね。
あったじゃん、ポスターにいっぱい、はいはい、あんな感じ。
あ
ちょっとさ、俺
確かにね、
ちょっと面白かったかな。
あのトラ兄がさ、あのトラさんみたいにさ、あのスーツの上着を肩掛けにした時に、なんだそのポーズのって、
ちょっと、ね、
腕組みに、
ちょっとあの人ね、
ちょっと古い、
させるポーズがちょっとダサかったっていうか、ちょっと古かった。
だからまあ聞いてくれたじゃん、どんなポーズしたいですか、ね、みたいに聞いてくれたから、そうそうそう。ね、いい
ね。いや、まあ良かったですね。まあこうやって喋ってるともう40分超えてしまいました。もうまた、あの、ホテルとかの話は全然できなくて、
はい、
まあちょっとまた、あれですね、まとめてちょっと喋りましょうか。
また今度は今度で、ね、ちょっと ね、
ま、たね、
旅なんですけどね、
ちょっと旅またあれですけど、まあでも今 GoTo バブルですね。
ねえ、
GoTo バブル、 GoTo トラベル、 GoTo イート、
よかったね。
すごいよね、今もうね。
ねえ、でも鳥貴族はあのコースしか予約
でき
ない
ので
、
まあ
話
ちょっと長くなっちゃうんですけど、まあ楽しんではおりますけどね、まあその辺も、
まあ、
まあ、いろいろワイドショーとか
いろ
いろやってる
んですけど、
自分で調べて
楽しみましょう、
楽しんでいきましょう、まあ気をつけてね、そうですね、
そうそう、塞ぎ込んでてもしょうがないんで、うまいことやっていきましょう
ですね、
は
い、じゃあまあちょっと時間あれなんで、今週はこの辺で、
はい、
お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。